FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの森尾由香です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信し、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げていきます。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からの放送で、放送内容は毎月1日と16日に更新します。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。FM チャッピー入間市市民広場。さあ、ゲストをご紹介します。金子居合堂同好会から菅野悟さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。私は、地元の地区センターで開催されてます、金子居合堂同好会に入って、もうすぐ2年になるところでございます。
はい、2年といえども段位がかなり高いんですよね。
いえ、まだ初段を取ったところでございまして、また2段を目指して稽古をしております。
はい、これ剣道も同じような感じだとは思うんですけれども、長く稽古を続けていないと段位は取っていけないものなんですよね。
そうですよね。1年に1回昇段試験がございますので、それに向けて稽古を積んでいくというところですね。
はい、改めてどういった活動をされているのか教えてください。
はい、週に1回、毎週こちらは火曜日なんですが、18時から2時間ぐらい稽古をしております。集合して着替えて、指導をいただきながら技前という、居合の技を一つずつ習って披露していくという形でステップアップを目指しています。
うん、技前というのは型のようなものですか？
あ、はい、そうですね。修行の行に、前後の前、前と書いて技前と言いますが、いわゆる、はい、型になりますね。
どういったものがあるんでしょう？
流派によっても随分違ってくるんですが、全部で座って行うもの、膝を立てるもの、それから立って行うもの、大きな3つがあるんですが、それぞれに型を、抜いて振って収めるところまでの一つの技というふうになってますね。
そうなんですね。以前殺陣をね、レッスンで受けたことがあったんですけれども、それとは全然違いますか？
そうですね。殺陣というとお互い切り合って切り結んでっていうところだと思うんですが、
うん、
基本的には、刀を収めて納刀した状態で向かい合って、で相手が、こちらに殺気を放ったのを感じて抜き放って切る、そして収めるというところまでの技ですね。
うん、はあ、同時ということではなく、それぞれが技を順番に出し合うようなイメージですか？
基本的には一人で行うんですが、うん、相手目の前に敵がいると想定して、
はあ、
その相手を切るという動きが技前になります。
その技が、まあ、美しければ美しいほどいいということなんですね。
そうですね。合理的に技を収めていきますと必然的に美しくなっていくようですね。
そうするとスピードも必要になるんですね。
はい、やっぱり速くなっていくようです。
はあ、かっこいいですね。どういった方に会の方に入っていただきたいな、まあ顔を出していただきたいなというふうにお考えでしょう？
そうですね。居合堂の魅力は3つあるって僕は考えてまして、1つは日本の伝統的な武道でございますので、
うん、
そういった日本の昔からある武道、武術、そういったものに興味がある方、学んでみたい方、そこには最適ですし、二つ目はやはり日本刀の魅力というのがあると思うんですね。
ええ、
やはり世界にも評価の高い日本刀ですが、実際それを眺めるだけではなくて、実際に持って振るってみるっていう機会ってなかなかないと思うんです。で、これを実際に危なくないように指導を受けながら抜いて 振って収めるっていう動きを習いますので、これは魅力あると思うんですよね。ただ三つ目はやはりサークル活動ですので、普段私なんかも会社に行って帰ってきて、家族だけで過ごしておりますので、そこから出てそういった同行の人を交流するのとても楽しく感じております。
生活に張りも出ますよね。
そうですよね。その3点をぜひお勧めして皆さんにね、ご紹介したいと思います。
やはりその日本の伝統文化に触れる機会というのも貴重ですし、2つ目刀の魅力ですよね。これというのは、特別な許可や資格などが必要になりますか？
はい、稽古で使うのは、いわゆる模造刀、居合刀なんですが、これは亜鉛合金でできた金属の、刃のない刀を使いますので、どなたでも、振って、持ってやることができます。ただ、尖っている金属ですので、やはり稽古の光だけに限定されるような持ち方を皆さんされているようですね。
というのは、
はい、金属の長い棒ですので、やはり危険なところがございます。もし、コンビニなんかによって、ポロッと落としちゃったりとかしたら、ギラッと、ね、金属の長いものが見えると、ちょっと怖く思うと思うので、基本的には稽古の機会だけ持ち歩いて、あとは人に、まあ、自慢して見せるようなものでもないので、
ですね。
大事に保管するということですね。
それは家族にも同じようなことが言えるわけですよね。
そうです。特に私の小さい子がおりますので、手の届かないところには縛っております。
そういった最善の注意を払っていただいて稽古に勤しんでいただく
、はい、
そういったものになるんですね。そこからさらに段を進めていきたい、もっと上に行きたいっていうふうに稽古を進めるにあたってね、そういう志を強くお持ちになる方も多いんじゃないですか？
そうですね。やはり普段今やってご紹介しているのは、ただの地元の地区センターにある公民館のサークル活動ですので、これはただ先生に習って型を習うだけなんですが、やはりそこに、お墨付きというか、段を持っているという自分の証明が欲しい場合には、やはり、連盟に加入してそこで商談試験を受けるということが必要になりますね、
はい。そこまでにはどのぐらいの年月がかかるんでしょう？
基本的に半年もあれば、技前の初歩は学べますので、というわけに初段に関しましては、刀の取り扱いと技を2つ3つで十分通用しますので、本当に半年から1年もあれば十分、商談試験は受けられると思います。
そうなんですね。何でしょうか、自分自身とのこう向き合うきっかけになったりとか、こう見つめ直すような、そんな時間になるんでしょうか？
そうですね。やはり体を動かすんですが、心はすでに穏やかになっておりますので、非常に瞑想のような、瞑想の中で動いているような気もしてまいります。もし、大日本居合道連盟に入会される場合には、入会金、年会費、それから書籍代が必要になります。3000円、4000円、2000円の計9000円が必要ですので、ご用意をお願いいたします。
はい。これはそうしますと、段をこう取っていって、レベルアップを目指す際に必要になるということですか？
はい、そうですね。普段の活動はあくまでもサークルなので、こういったのはわからないんですが、ご自分で段を取る、試合に出るっていう場合には、連盟に入ってのサークルとなりますので、こういった入会金等がかかってまいります。
試合があるんですね。菅野さんは試合には出たことあるんですか？
はい、ございますが、惨敗しました。
その技のその完成度とか、この美しさっていうのを見極めてくださる方がいて、点数がつくということですか？
そうですね。1対1で行うんですが、白と赤に分かれまして、お互い技を出すんですね。で、向正面に先生が3名いらっしゃいまして、で、技を出した後に判定となってパッと旗が上がるんですが、ここでもちろん技の、正確性も大事だと思うんですけども、スピード、キレ、それから心持ち、あと目付けといって目線ですね。そういったところも、細かく見ていらっしゃいますので、そこで優劣がついて必ず判定が出ますので、引き分けがないんですが、
そうですよね。
はい。
2対1に必ずなる、3対0か2対1か、
僕も悲しいことに3-0もありましたけども
鍛錬が必要なんですね。
はい、つけ焼け場ではなかなか勝てない世界ですね。
いや、でも緊張感のある試合になるんでしょうね。
あ、もうもちろんですね。発声もありますので、
え
いっていう、その発声が弱いとなると、やはりそこでも点数が変わってしまいますので、
ねえ、直接こう剣を交えることはないんですけれども、一対一で戦うというようなスタイルはやはり格闘技になるわけなんですよね。
そうですね。ピリピリ痺れる空気が出てきますね。
技を繰り出した後っていうのは交えてないんだけれども、勝った負けたっていうのはやはり自身でわかるものなんでしょうかね。
私は全くわからなかったですね。もうやりきったということしかなかったので。旗を見て、ああ、まだ足りなかったんだなっていう思いだけでしたが。
いや、その試合会場にもね、ぜひ足を運んでみたいものですね。
あ、ぜひよろしくお願いします。
はい。さあ、改めて、活動時間や活動場所について教えてください。
はい、毎週火曜日に、金子地区にあります金子地区センター、こちらで活動しております。18時に集合して、20時には終わるというようなタイムスケジュールで動いております。
はい、
毎週火曜週、1回、月に4回程度でございますね。
講師はどなたがしてくださるんでしょう。
はい、こちらは大日本居合道連盟入間支部の、牛久保阿丹、こちら藩士八段先生が行ってくださってます。
はい。さあ、会費は。
はい、特に入会費、会費というものはないんですが、地区センターを使う利用料がございますので、うん、月に1000円、半年分を6000円という形でいつも徴収しております。
菅野さんと同じく、師範からいろいろね、こう、技を教えていただいている他のメンバーは、菅野さんから見ていかがですか？
はい、皆さん、私よりは長く活動されておりますので、段位も、2段、3段、4段と進んでいらっしゃいますので、かなり動きもシャープで、美しく技前を出されてますね。
す
ごく憧れの先輩たちです。
そうなんですね。菅野さんご自身が始める前と始めた後とでは、どのような変化がありましたか？
どうなんでしょう。自分のことはあんまりわからないんですが、やはり最初はすごく筋肉痛があったのが収まりましたので、普段使ってないような足の裏側であるとか、おへその奥の方とか、そういった、普段意識しないところの筋肉が鍛えられたんじゃないかなって感じてます。
模造刀といえども、やはりかなり重さはあるんでしょうか？
持つと重いんですが、やはり道具ですので、しっかりとバランスよく振ると、ほとんど重さは感じないっていうところが不思議ですね。
稽古や、その鍛錬でそうなってくるんでしょうけれどもね、実際はかなり重そうですね。
そうです。持つと多分、歯だけで800グラムですから、トータル腰台で 1.2 キログラムなんですかね。でも、持つと当然重いんでしょうけども、実際に腰に刺して振るときには何も感じないぐらい、自分の体と一体感を感じます。
いや、ものすごくかっこいいんでしょうね。
すごいですね。
うん、さあ、菅野さんからリスナーの方に金子居合道同好会に入っていただきたいなという思いをぜひ届けていただけますか？
はい。居合道というとかなりいかめしくて怖いというイメージがあると思うんですが、実際には、穏やかで、しなやかな動きを目指してますので、どんな方でも、体の膝の悪い方、肩の悪い方でも十分と触れますので、どうぞそこは皆さん、お試しで見に来られて体験していただきたいと思います。普段の健康増進もございますが、やはり、相手の心を読むということも出てきますので、人間関係の構築でも役に立つのかななんて、最近は思っています。どうぞ皆さん、いらしてください。
はい、ありがとうございます。さあ、お申し込みや体験や、お問い合わせの連絡先などをお知らせいただけますか？
はい、パソコン、ネットで、イルマ居合クラブと、検索していただきますと、ホームページがヒットします。そこに普段の稽古の風景やこちらへの、ご案内のページもございますので、どうぞそこをご覧になっていただきまして、こちらに接触をお願いします。
はい。大元は入間居合クラブ。その中に金子居合道同好会というのが入っているわけなんですね。
はい、そうです。
はい。詳しくは、入間居合クラブのホームページで検索していただければと思います。今日は金子居合道同好会、菅野悟さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場、ゲストをご紹介します。 NPO 法人親子学、親と子の心を結ぶ絆づくりの会代表の鈴木由美子さんです。 よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。私はあの NPO 法人親子学の、理事をしてます鈴木と申します。子どもの心を育てる関わり方ということがとても大切だと思って、30数年になります。
団体のねお名前からありましたね、親子学、これについて教えていただけますか？
そうですね、あの NPO になりましてちょうど今年で20年になるんですけれども、その前身といいますか、親業訓練協会が主催してます親業というのを学んだ仲間たちが、もっと多くの人に知ってもらいたいということで NPO 法人を立ち上げました。
うん、
そして、親子学で必要なあの親業にない必要なものとしてイメージトレーニングで、潜在意識に働きかけ、親がリラックスできるようなそんなコーナーを設けて親子学はスタートしています。
はい、あの子育て世代の方もねたくさん聞いてくださっているんですけれども、
はい、
あの子育てこれっていつからいつまでのことを言うんでしょうね。
本当ですね。子育てって、長いですよね。
はい、
ただやはり成人するまで、まあ、20歳まで、今18歳って言いますけれども20歳までに、本当に心が通じて育っていってくれれば社会に送り出すことができたら、すごくその後の親の人生も子どもの人生も楽かなと思いますね。
うん、悩まない方いないと思うんですけれども、うん、現に私もねこう普段のこの仕事と普段の生活と、まあ、いろいろなねこう忙しさにかまけてちゃんと見れているのかなっていうところがちょっと不安になったりとかもするんですけれども、うん、
今の時代は多いですね、うん、やっぱり時間ですよね。お忙しいので、うん、なんか申し訳ないなって子供に思ったり、だからといって忙しいって、そういうお母さんお父さんの忙しい中でも短い時間の中でもね、子供と密な信頼関係ができるようなそんな働きかけを、していくというのが親子学の狙いでもあります。
そうなんですね。ラジオの中でも例えばこう子育てについてねいろいろなお悩みを聞かせていただいたり、そういう時はこんな風にしたらいいのよなんていう風に先生にねお話を伺うこともあったんですけれども、はい、どれだけ尽くしてもきっとこのゴールがないというか、うん、答えがない、
うん
うんうん、これだけしてあげたんだけれども足りてるのかな、もっとしてあげなきゃいけないんじゃないかなっていう風に思ったりもします。
そうですね、うん、親も迷いますよね。
はい。
で、そういう時に、何に自分がそういう不安を感じるのか、なんでそういう不安を感じるのかっていうと、子供の様子を見たり、子供が自分とちょっと違う行動をしたり、言葉を発したりするところで、私ってこれで大丈夫かななんてね、思ったりするんですよね。だから親も不安になるんですよね。
はい、そうですよね。まあ、そんな中で、じゃあ、誰かに相談したいとか、お話を聞いてもらいたい、こういう時どうしたらいいのかなという時に、親子学、親業というのがあるんですね。
そうですね。ですから、いつでもこの予定の日には開放してますので、どなたが駆け込んでくださっても大丈夫なんです。一応テーマは決まってますけど、いらしてる方のことに合わせて行ってますね。少人数制なのでね。
次回行われる講座についてお知らせいただけますか？
はい、次回は9月の30日、親子学ということでテーマ、優しく子供に接したいと思いながら、自分ができないことで親の方がなんかイライラしちゃうことがないかなっていうところで、その辺を親が楽になるようなことをお伝えしたいなっていうふうに思ってます。
はい、
それから10月ですね、10月9日は子どもの不安悩みに効果的な聞き方、能動的な聞き方を体験してみましょうということで、会場の方で体験ロールプレイをします。で、子どもの不安悩み、もうこんなの嫌だなって言った時に、親がどう関われば親も子も楽になるのかなっていう、その言葉のかけ方ね、一つで違うので、その辺を、体験してもらっています。
あ、やはりあのロールプレイングで何度も何度もこう例えば言い換えるとか、うん、あの声掛けのタイミングとかそういったものは学んで変わっていけるんですね。
いけるんですね、うん、ただあの机上の上で学んで知っててもできることと、ね、知ってることは違うので繰り返しですね、
うん、
一生繰り返しだと思います。
ね、鈴木先生のこの優しい波長で聞いているとすごく穏やかな気持ちで、あ、今日の夜から子育て、あの、もう少し子供と向き合っていきたいな、なんていうふうに、ものすごく今優しい気持ちにね、こう包まれているんですけれども、家に帰ったら、この仕事の疲れと部屋がね、こう帰っていくと、ものすごく汚れていたりとかして、うん、ついね、イラってしてしまったりとかする瞬間もなくはないんですよね。
そうなんですよね。それが人間なんでしょうね。優しくしたいと思っても、その風景を見るとね、あら、さっきの優しさどこ行っちゃったのって自分にね、問いたくなったりね。
はい。
うん。私もそういう時がありましたよ、これを知らない時は。
そうなんですね。じゃあそういったあの繰り返し、学ぶことによって、うん、知ることによって子供との向き合い方また、うん、自分自身との向き合い方というのも変わってくるんですね。
変わってきますね、
うん、はい、ありがとうございます。さあこの講座なんですけれどもいつどこで行われるのか場所と時間お知らせいただけますか。
あ、そうですね、9月30日は、市民活動センターで10時から12時です。それから10月9日の方は産業文化センターの2階の学習室で10時から12時まで、20周年ということで、11月9日に20周年記念イベントを開催することに、なりましたので、はい、ぜひこちらも皆様にお伝えしたいなと思っています。この時は子どもの心を育てるコミュニケーション講座ということと、もう一つはあの私の子どもの中学校の先生でいらした方がアラックさんっておっしゃってマジックショーをしていただくっていう、そんな形になっていますので、ぜひ、9時45分から12時までです。市民活動センターですね。
はい、9月30日また10月9日の講座なんですけれども、ホームページのお申し込みのフォームから必要事項を記入して、はい、入力していただけると、はい、お申し込みが完了になるということですね。
はい、
はい、わかりました。11月9日土曜日、少し先になるんですけれども、20周年のイベントということで、マジックショーもあり、そして、まあ、鈴木先生がおっしゃるように、子供との向き合い方とか、うん、ワークショップ、ロールプレイング、そういったものも体験できるんですね。
そうですね。やはり体で感じていただかないと、なんかわからないので、親になったり子になったりして感じていただけたらなと、楽しみながらですね。
はい。普段の活動というのはいかがですか？
そうですね、普段の活動はこの講座がまあ月に2回ですけれども、私自身の活動でお話ししますとね、やはり子どもに関わることが多いものですから、保育園に行って保育園の中で子育て支援っていう形でこの講座を開催、毎月行ってる保育園とか、それからそうですね、企業の相手に、企業のアウトソーシングとして、家庭教育のアドバイザーとして、お茶の水の方でやっていますね。
最後に子育てで忙しいお母さんに向けてメッセージいただけますか。
そうですね、お母さんお忙しいですものね、本当にね、うん、そうするとやっぱりお母さんがお母さん自分自身を大事にできないっていうことはとっても悲しいことで、お母さんが自分を大事にできる、そういう環境は私たちが作っていますけれども、やっぱり自分をどうやったらいたわれるかなっていうところも重きを置いてるところでもあるんです。だから無理しない、頑張らない、うん、ただ学んでいくことで余裕ができますので、お母さん自身が楽になっていくと思います。
はい、ありがとうございます。NPO 法人親子学、親と子の心を結ぶ絆づくりの会代表の鈴木由美子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場。 入間市市民広場。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けしています。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版入間市市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所秘書課未来共創推進室、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番。番組収録については FM チャッピー、電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からで、放送内容は毎月1日と16日に更新します。ここまでのご案内は森尾由香でした。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りしました。